去る9月、斉藤孝雄という日本人の漫画家が亡くなりました。この方はギネスブックの記録を持っていました。彼の代表作ゴルゴ13という漫画の刊行数が202巻を超え世界最多なのです。
This past September, Takao Saito, a Japanese manga writer, passed away. He had a record in the Guinness Book of World Records, and his masterpiece Gogo 13 has been published in more than 202 volumes, which is the most in the world.
この漫画の主人公は東郷デュークといい、彼はスナイパーとして生き、裏世界で日本のみならず世界中から仕事を請け負います。そんな彼にある日ある国から自分たちの国の軍事顧問にならないかというオファーが来ます。
The protagonist of this manga is Duke Togo, who lives as a sniper and works in the underworld, taking jobs not only from Japan but from all over the world. One day he receives an offer from a country to become a military advisor for the country.
それはこの国の秩序や正義が他国によって侵害されている。それを守るために力になってくれないかというオファーです。
It is an offer requesting the order and justice for our country is being violated by another country. Will you help us to protect it?
その時に東郷はこんな言葉を言います。その正義とやらはお前たちだけの正義じゃないのか。
At that time, Togo said the following words. Isn't that justice just for you guys?
世界の終わりというミュージックバンドが日本にあります。彼らはドラゴンナイトという歌を歌っています。この歌は第一次世界大戦の最中、イギリス軍とドイツ軍が銃口を向かい合っていた1914年、クリスマスを控えたある冬の出来事を歌っています。
There's a music group in Japan called Sekai no Owari. They sing a song called Dragon Knight. The song is about a winter in 1914 during the First World War, when the British and German armies were at each other's throats, and this is just before Christmas.
その出来事とは、ドイツ軍の陣地に建てられていたクリスマスツリーを見たイギリス軍がサイレントナイトを歌い始めると、ドイツ兵もそれに応え、各陣地から出てきた彼らは言葉を交わし合い、互いにサッカーを楽しんだというのです。
When the British troops saw the Christmas tree on the German side of the battlefield, they began to sing Silent Night, and the Germans responded in kindcoming out of their positions to exchange words and to play soccer with each other.
その日のことを歌ったドラゴンナイトの一節にはこんな歌詞があります。
One of the verses of Dragon Knight, a song about that day, has the following lyrics.
人はそれぞれ正義があって、争い合うのは仕方ないのかもしれない。だけど僕の嫌いな彼も、彼なりの理由があると思うんだ。
Everybody has their own version of what's just. Maybe war is something that is natural for us. But even the people that fill me with hate have their reasons to live their life that way.
私たちの世界には正しさが満ちています。あなたの正しさがあり、私の正しさがあります。時にそれはアメリカの正しさであり、日本の正しさです。親の正しさであり、この正しさです。
Our world is full of rightness. There is your rightness, and there is my rightness. Sometimes it's American rightness. Sometimes it's Japanese rightness. Sometimes it's parental rightness. And sometimes it's children's rightness.
今日は正しすぎてはならないというメッセージタイトルで、伝道の書の7章16節から皆さんと共に見ていきたいと願っております。
The title of today's message is Do Not Be Overly Right, and I hope to look at it with you from Ecclesiastes chapter 7 verse 16.
あなたは義に過ぎてはならない、また賢きに過ぎてはならない。 あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。
Do not be excessively righteous and do not be overly wise. Why should you ruin yourself?
私たちの周りには義、すなわち正しさが満ちています。私たちは自分がいかに正しいかということを声を上げて説明します。追突事故の現場では互いの主張が身振り手振りなされ、世界の各地で自分たちこそが正しいという抗議デモがなされています。
We are surrounded by righteousness or rightness. We raise our voices to explain how righteous we are. We gesture to each other at the scene of a rear-end collision.And there are protests all over the world to show that we are right.
家庭では自分の正しさを主張するティーンエイジャーと、まだお前は世の中のことは何も分かっちゃいないという子供を諭す親が火花を散らします。まさしく義の攻め合い、義合いは私たちの身近なところ、すぐそこにあります。
At home, the sparks fly between teenagers who insist on their own rightness and parents who tell their children,You don't know anything about the world yet. The struggle for righteousness is very close to our hearts.
世界は、社会は、家庭は、私たちそれぞれが有する正しさゆえに、多くの混乱があり、この正しさが衝突するとき、そこには口論が生まれ、分裂が生まれ、拳が振り上げられ、そしてミサイルが撃ち込まれます。
There is so much confusion in the world, in society, in our homes, because of the rightness of each of us. And when these collide, there are arguments, divisions, fists raised, and missiles fired.
そんな世界に住む私たちに対して、聖書は、あなたは正しすぎてはならないと語りかけます。義の拳を振り上げる前にこの言葉を心に唱えよと私たちに語りかけます。
To those of us who live in such a world, the Bible says, do not be overly right. Before we raise our fists in righteousness, the Bible tells us to recite these words in our hearts.
今日はまずヨハネの8章1節から11節の主のイエス、主のイエスの言葉、言動からこの伝道の書の言葉を考えてみましょう。
Today, let us first consider the words of the book of Ecclesiastes based on the words and actions of the Lord Jesus found in John chapter 8, verses 1 through 11.
イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。
But Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning he came again into the temple, and all the people were coming to him, and he sat down and began to teach them.
すると、律法学者たちやパリサイ人たちが会員をしているときに捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか?
The scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, and having set her in the center of the court, they said to him, Teacher, this woman has been caught in adultery in the very act. Now in the law Moses commanded us to stone such women.What then do you say?
彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。
They were saying this, testing him.So that they might have grounds for accusing him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground. But when they persisted in asking him, he straightened up and said to them, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her.
そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰するものはなかったのか。
Again, he stooped down and wrote on the ground. When they heard it, they began to go out one by one, beginning with the older ones. And he was left alone, and the woman where she was in the center of the court. Straightening up, Jesus said to her, Woman, where are they? Did no one condemn you?
女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。
She said, No one, Lord. And Jesus said, I do not condemn you either. Go. From now on, sin no more.
この出来事を読みますときに私たちは義、すなわち自分の正しさを振りかざしている人がそこにいたということに気がつきます。
When we read about this event, we realize that there were people there who pretended to be right about themselves.
すなわちそれは律法学者やパリサイ人で、彼らは会員の現場で捉えた女性を多くの人たちの視線が集まる場所に引っ張り出して、この女は会員の場に捕まえられた。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じたが、あなたならどうするとイエス様に詰め寄りました。
In other words, it was the scribes and Pharisees who dragged the woman caught at the scene of adultery to a place where it would draw the attention of many people. And approaching Jesus, they said, This woman has been caught in adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. What then do you say?
この言葉の背後には、この女に対して、我々は今正しいことを言っているぞという彼らの心が伺えます。
Behind these words, we can see their hearts regarding this woman, declaring, We are saying the right thing now.
彼らにとって、この女が実際にどうなるかということはどうでもいいことで、ただイエス様を訴える口実を得ようとしている彼らの下心がそこにあるのがわかります。
To them, it didn't matter what would actually happen to this woman. And we can see their ulterior motive was to try and find a means to accuse Jesus.
すなわち彼らの心にあったのは、もしイエス様がこの女を許せば、律法に従っていないと訴えることができるということであり、反対にイエス様があなたたちの言う通りだ、それは律法なのだから、女を石で打ちなさいと言ったら、イエス様が日頃語っていた愛とは何だったのかと失望し、多くの人たちがイエスを離れていくであろうという計算に立ったものでした。
In other words, what they had in mind was that if Jesus forgave the woman, they would accuse him of not following the law. And if he told them to stone her because they were right based on what the law said, many people would leave Jesus because they would be disappointed and wonder what kind of love Jesus had been talking about.
しかしイエス様はそんな緊迫した時に、一言も言葉を語らず身をかがめて指で地面に何かを書いておられました。
But in such a tense moment, Jesus did not say a single word, but bent down and wrote something on the ground with his finger.
聖書はイエスが何を書いていたのかという記録は残していませんが、ある仲介者は私やあなたが犯しうる諸々の罪を書いていたと言っていますが、真相は分かりません。
The Bible does not record what Jesus was writing, but some commentators say he was writing about all kinds of sins that you and I could commit, but we don't know the truth.
しかし唯一分かることは、今にも石が投げつけられ、一人の女が殺しかねない、殺されかねないという異常な状況であったにもかかわらず、イエス様はそれに動揺することなく、人々の熱狂とは一線を置き、沈黙の時を保っていたということです。
However, the only thing we can know is that even though the situation could have seen stones being thrown at any moment, and a woman could have been killed, Jesus was not upset by it and maintained a moment of silence.Setting himself apart from the frenzy of the people.
終始イエス様は無言なのですから、 熱狂している側は苛立ち、さらにその声は大きくなったことでしょう。その騒動を聞きつけ、そこには多くの人たちが集まってきていたことでしょう。
Since Jesus did not say a word, the frenzied crowd must have gotten irritated and louder, and many people must have gathered hearing the commotion.
いよいよ彼らが問い続けることをやめないので、イエス様は身を起こして一言こう言われました。
Finally,Because they wouldn't stop asking, Jesus raised himself up and had a word with them.
あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。
He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her.
こんにちは、私たちの周りにはありとあらゆる言葉が氾濫しており、私たちの間から言葉の重さというものがどんどん失われています。軽い、そして無責任な言葉ばかりがふわふわと私たちの間を漂っているのです。
Today we are inundated with all kinds of words, and the weight of words is rapidly disappearing from our minds. Light and irresponsible words are floating around in the air.
しかしイエス様がこの時に言われた言葉はずっしりと重く、その言葉には騒然となり興奮している者たちを一瞬にして黙らせてしまう力がありました。
However, the words that Jesus said at this time were staggeringly heavy, and they have the power to instantly silence those who are in an uproar and agitated.
イエス様を取り囲んでいた者たちの中には、女に向かって投げるべくすでに石を握りしめていた者たちもいたと思います。
I believe that some of the people surrounding Jesus were already grasping stones to throw at the woman.
しかしこのイエス様の言葉を聞いた者たちは、握っていた石をその場に残し、年寄りから始め、一人、また一人とその場から立ち去っていき、ついにそこには誰もいなくなりました。
However, when they heard Jesus' words, they left the stones in their hands in that place and went away one by one, starting with the elders, until finally there was no one left.
その時彼らをそこから立ち去らせたイエス様の言葉は、あなた方の中でカインの罪を犯した者がまずこの女に石を投げつけるがよいという言葉ではなくて、あなた方の中で罪のない者がこの女に石を投げつけるが良いという言葉でした。
The words of Jesus that made them leave were not, He who is guilty of adultery among you, let him be the first to throw a stone at her. But it was, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her.
このイエス様が言われた罪というのは、前科の有無を意味する罪ではなくて、すべてを見ておしておられる神の前に罪がないということを意味するからです。
This sin that Jesus referred to is not a sin that means having a criminal record, but a sin that means being without sin before God who sees everything.
このところに来て私たちが再びソロモンの記した義に過ぎてはならないという言葉に立ち返るとその意味が分かってきます。
At this point, if we go back to Solomon's words, do not be excessively righteous, we will begin to understand what he meant.
すなわち、この義に過ぎてはならないという言葉は、罪人である私たちが自分の正しさについて語るとき、自分が主張している義は神の前に誤っているかもしれないということを心に刻んでいなければならないということなのです。
In other words, the phrase "do not be excessively righteous" means that we must keep in mind that when we as sinners talk about our righteousness, the righteousness we are claiming may be wrong.Before God.
謝りかねない不完全な罪人が同じく謝りかねない 不完全な罪人に向き合っているということを私たちはいつも心のどこかに留めておかなければなりません。
We must always keep in mind that a fallible, imperfect sinner is facing an equally fallible, imperfect sinner.
ソロモンは義に過ぎてはならないという言葉の後に、あなたはどうして自分を滅ぼしていいだろうかと書いています。そうです。このことによる原因により私たちは自分を滅ぼしかねないのです。
Solomon writes after the words, Do not be excessively righteous. Why should you ruin yourself? Yes, by doing this, we can ruin ourselves.
この自らを滅ぼすということの意味は広いものでしょう。義に過ぎることにより実際にその後墓穴を掘り、自らを滅ぼすことを私たちは時々見聞きしますし、また各有私たちもそのことを体験しています。
The meaning of this self-destruction is a broad one. We sometimes see and hear that by being excessively righteous, one can actually end up digging their own grave and destroying themselves afterwards. And we have experienced this ourselves.
正しさを主張して振り上げてしまった手を下げようにも下げることができずに、かえって自分の未熟さが現れてしまったということはよくあることです。
It is not uncommon for a person to raise his or her hand in assertion of righteousness and not be able to lower it, thus revealing his or her immaturity.
しかしこれらのこと以上にもっと深刻なのは、イエス様が言われた次のような言葉なのです。
But even more serious than these are the following words of Jesus.
人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。
Do not judge so that you will not be judged. For in the way you judge, you will be judged. And by your standard of measure, it will be measured to you.
人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人と決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。
Do not judge and you will not be judged. And do not condemn and you will not be condemned. Pardon and you will be pardoned.
あえて説明するほどもするまでもないほどに分かりやすい言葉です。私たちが義を振りかざすときに、大抵そこには誰かを裁くということが伴います。
These are words that are so easy to understand that I dare not even try to explain it. When we pretend to be righteous, it is usually accompanied by judging someone else.
その義に過ぎれば、その過ぎた義の計りに自分も乗らなければならないです。
If you are excessively righteous,You must also place yourself on the scale of that excessive righteousness.
その時に、あなたは神の裁きを免れるのか。
Will you then be spared the judgment of God?
結局のところ、それは自分を滅ぼすことになりかねない、なりはしないだろうかということです。皆さん、私たちはこのことをどう心に受け止めるのでしょうか。
After all, wouldn't that be ruining yourself? People, how should we take this matter then to heart?
ここで一つ誤解してはならないことは、私たちは正しさを主張してはならないということではありません。
One thing that should not be misunderstood here. This does not mean that we should not assert being right.
それはソロモンが義に過ぎてはならないと記したことに集約されています。
This is summed up by Solomon when he wrote, Do not be excessively righteous.
時に私たちは義に立ち、その義を守らなければならない時というものを人生の中で経験することがあります。
Sometimes we experience times in our lives when we need to stand for righteousness and defend it.
子供や妻に暴力を振るう者に対して、 あなたは間違っていると主張し、叱るべき対処をすることは正しいことです。命を脅かすような汚水を河川に流し続けている工場の前で、それをやめさせる抗議をすることは正しいことでしょう。
It is right to assert to a person who is being violent toward his children and wife that he is wrong and to take appropriate action against such a person. It would be right to protest in front of a factory that continues to discharge life-threatening sewage into a river and demand that it be stopped.
以前 Courageous という映画を見ました。4人の男の警察官の物語です。彼らは私たちがそうであるようにいろいろな問題を抱えています。
I once saw a movie called Courageous. It is the story of four male police officers. They have a lot of problems just like we do.
夫婦の問題、育児の問題、死の問題、経済の問題。そんなところを通りながら彼らは聖書に立ち返り、良き夫、良き父であろうと神様と自分の家族の前で誓願を立てるのです。
As they face marital issues, child-rearing issues, death, financial problems, etc., they turn to the Bible and make a vow before God and their own family to be a good husband and good father.
これで映画が終わるならハッピーエンドなのですが、その4人のうちの1人の警察官が押収した麻薬を盗んでいるということをその仲間の1人が見つけるんです。
If this were the end of the movie, it would be a happy ending. But one of the four policemen finds out that one of his friends is stealing drugs that were seized in arrests.
それは明らかに不義でした。その同僚に対して彼はどうしたのか。彼は深く悩み、また痛みを感じつつ、その友のために事実を隠蔽することなく、それを明らかにし、その友は獄に入れられるのです。
It was clearly unjust. What did he do to his colleague then? He was deeply troubled and pained, but for the sake of his friend, he did not hide the fact. He revealed it, and his friend was thrown into prison.
同僚の犯罪を知った彼はどんなにか悩んだかと思います。そのまま黙認するのか。しかし、彼はそうせずに義を通しました。ソロモンの言葉もイエス・キリストの言葉もそうすることを否定する言葉ではありません。
When he found out about his colleague's crime, he must have wondered what to do. Was he going to let it go? No, he was going to be righteous. Neither Solomon's words nor Jesus Christ's words deny doing so.
常にその判断には神様からいただく知恵が必要であり、私たちの心には苦悩が伴うものですが、私たちは注意深い祈りとともに通すべき義があるときはそれを通すべきでしょう。
We always need God's wisdom to make such decisions, which can be painful to our hearts. But with careful prayer, we should enforce the righteousness that needs to be enforced.
時に私たちの家庭や職場、また教会は、人を裁くなという戒めを誤って受け止めることによって、大きな問題をはらんでしまうことがあります。
Sometimes our homes, workplaces, and churches get into big trouble when we misinterpret the commandment, do not judge.
すなわちこの言葉を誤って受け取りますと、そこに確かにある課題や問題を黙認することがキリストの愛であるとされてしまう危険性です。
If we misinterpret these words, there is the danger of making Christ's love be taken to mean tolerating the challenges and problems that are certainly there.
手つかずの課題がそこにあり続けることにより、家庭は、職場は、そして教会は、体力を失い、健康を損ない、やがて命を失っていきます。
As untouched issues continue to exist, families, workplaces, and churches lose their strength, health, and eventually their lives.
私たちはこのようなことに対して、日々主からの導きと知恵を そして勇気をいただかなければならないのです。
We need to ask for guidance, wisdom, and courage from the Lord in these matters on a daily basis.
あなたは今日、義に過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうかという言葉をどう受け止めましたか？
How have you received the words, "Do not be excessively righteous. Why should you ruin yourself?"
この言葉をしかと心に受け止めて、これから私たちが向き合う諸々のことに対して、この言葉を思い起こす人は幸いです。
Blessed are those who take these words to heart and remember them in all that we face in the future.
もしかしたら明日、私たちは義を貫かねばならないことに直面するかもしれません。そして皆さんはその時悩み苦しむことでしょう。
And maybe, just maybe tomorrow, we will be faced with the need to be righteous, and you will be troubled at that time.
主がそんな私たちの心を神の光で照らしてくださいますように。その光が私たちの心の奥にある私たちの動機にまで及びますように。
May the Lord shine His divine light on such hearts.May that light extend to our motivations into the depths of our hearts.
私たちは今、主なるイエス・キリストのご降誕を待ち望むアドベントの中におります。神の一人子、主イエス・キリストは私たちのためにこの世に生まれ、貝場桶に寝かされました。
We are in the midst of Advent when we look forward to the birth of our Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God,came into the world for us and was laid in a manger.
私たちがその幼子の姿を見るときに、そこに二つの神の本質的な性質を見ます。
When we look at the image of the infant, we see two essential qualities of God in it.
そうです。そこに寝かされている幼子に私たちは、私たちに対する神の義と神の愛を見出すのです。
Yes, we find God's righteousness and God's love for us in the infant line there.
私たちが義に立たねばならぬとき、私たちがそこに愛を見出すことができますように。
When we must stand for righteousness, may we also find love in it.
お気づきのように伝道の書の7章16節にはもう一つの言葉があります。あなたは賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうかという言葉です。
As you may have noticed, there is another phrase in this book of Ecclesiastes 7:16. It says, "Do not be overly wise. Why should you ruin yourself?"
2週間後の私のメッセージはクリスマス礼拝でのクリスマスメッセージとなりますから、その後にこのことについてお話ししましょう。
Two weeks from now, I will be giving the Christmas message in the Christmas service. So I shall talk about these things after then.
お祈りしましょう。
Let's pray.
あなたは義に過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。Do not be excessively righteous. Why should you ruin yourself?天のお父様、私たちの世界は正しさに満ちています。その正しさは私の正しさであり、彼女の正しさです。そのことを主張するあまり、私たちは時に分裂し、互いを敵として見定めることがあります。Heavenly Father,Our world is full of righteousness. The righteousness is my righteousness, his or her righteousness. In our insistence on this, we are sometimes divided and see each other as enemies. そのような私たちが今日のこの御言葉に心を留めることができますように。May we as such take heed to the word of God today. 私たちはおのおのが神の前に不完全なものであり、間違い、過ちを犯しやすいものであるということを、罪人が罪人に語りかけているということを心に刻むことができますように。May we remember that the sinner is speaking to the sinner, that each of us is imperfect before God, prone to mistakes and errors. そして、この気づきから私たちが謙虚になることにより、謙徳的なものが生まれ、それが私たちの世界に益となりますように。And we, as we humble ourselves,From these realizations, may something virtuous be born which will benefit our world. これらの祈り、我らの救い主、主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。We pray this prayer in the name of our Lord Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. ぎこい願わくは我らの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが今日この礼拝に出席することが許された私たち一同と共に今も後も世々限りなくあらんことを May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all Now and evermore. Amen.